皆様おはようございます。令和6年第4回定例会におきまして、質問の許可を与えていただきましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。大項目1点目、高齢者への安心施策について。中項目1点目、新しい認知症間の啓発について。社会の高齢化が進む中で、認知症は誰もがなりうるものであり、認知症の当事者が尊厳を持って最後まで自分らしく暮らせる地域社会の構築が求められています。そのためには、誰もがなりうる認知症について、私たち一人一人が自分ごととして身近な問題として捉えることが重要です。この度策定された認知症施策推進基本計画では、新しい認知症観が提唱されていますが、市の介護保険事業計画における今後の取り組みの方向性の中で、どのような活動を行うかについて検討しているかお聞きしたいと思います。中項目2点目、チームオレンジの活動について。介護保険事業計画の中では、認知症高齢者やその家族等をサポートする仕組みの充実の中に、チームオレンジの活動を推進するとありますが、具体的にはどのような活動になるのかお聞きしたいと思います。中項目3点目。すいません。独居高齢者の見守り活動について。一人で暮らしている高齢者は、さまざまな生活上の不便さを抱えながら頑張っている方が多くおられます。今後、単身の高齢者は増えていくことが予想されていることから、地域において声掛けなど見守り活動の意識を高めるような施策は検討できないかお聞きしたいと思います。2点目として、認知症を発症した方は、目を離した一瞬に出かけてしまい、帰り道が分からなくなって、行方不明になってしまう事例があります。この行方不明者を探すために、令和元年第3回定例会で GPS を使った方法などを質問させていただいたことがありますが、それはとても高価なものでした。近年はさまざまな製品が販売され、廉価なものとして認知症の方などの行方不明者を探す爪や持ち物に貼る見守り QR コードがあります。市においても希望する市民に活用を促すことについての市長の考えをお聞きしたいと思います。中項目4点目。訪問リハビリテーションについて2点質問いたします。市内の介護事業者が撤退して、訪問リハビリテーションの介護サービスを受けていた利用者がサービスを受けられなくなり、大変困っています。他の施設や病院でのサービスを受けたくても、順番待ちで、その間にどんどん状態が悪くなって、在宅での介護が厳しくなっているという声も寄せられています。この現状を改善するための検討は行われているのかお聞きしたいと思います。また、長く留萌で働き、市を支えてきた市民が介護サービスを受けるために留萌を離れざるを得なくなるのは残念なことと考えますが、市長の考えをお聞きしたいと思います。大項目2点目、子ども関連施策について。中項目1点目、ヤングケアラー支援について。留萌市では昨年7月にヤングケアラーに対する実態調査を行い、令和6年1月にその結果を公表しています。アンケート調査の結果、ヤングケアラーに該当する児童生徒は現時点ではいないとして、今後も把握に努めるということでした。この時のウェブ調査の回答率は 76% でしたので、回答していない児童が約4分の1いることになります。調査から1年以上が経過いたしましたが、その後、ヤングケアラーの相談はあったのかどうかお聞きしたいと思います。 中項目2点目は学校給食事業者民間委託契約についてです。11月に選定委員会による優先交渉権者の選定が行われました。プロポーザルの市のホームページによると、プロポーザルの活用条件の基本的な考え方の中には、調理能力に余裕があることから学校給食の提供にとどまらず、市の課題解決や地域振興にもつながる施設の有効活用などについて企画提案書に記載してくださいとなっていました。で、今年度の市政執行方針には、学校給食の安定的な継続と子育て世代の負担軽減など、さまざまな課題を解決するために民間委託に道筋をつけるとありますが、この考え方に変わりはないのかお聞きしたいと思います。プロポーザルの参加表明事業者からの質問において、3年間の委託契約期間終了時に施設所有者と調理業務受託者が別々の事業者となることは基本的に考えていないと市は回答されていますが、今回優先交渉権者となった事業者は今後変更されることなく市の給食事業を受注できるのかお聞きしたいと思います。対項目3点目、災害時の福祉的な支援について、中項目1点目、トイレトレーラーの導入についてお伺いします。今年元旦に発生した能登半島地震から間もなく1年が経とうとしています。現在もなお、石川県では22箇所の避難所に101人の方が避難して暮らしています。国の中央防災会議は今年6月、災害対応の基礎となる防災基本計画を修正しました。その中には、今回の能登半島地震で高齢者ら要配慮者が数多く被災したことを踏まえ、災害応急対策に福祉的な支援の必要性が明記されました。その内容では、災害時応急対策での福祉的な支援の必要性から、避難所での間仕切りや段ボールベッドの設置などに努めるように要請されるとともに、保健衛生環境の整備として、快適なトイレの設置への配慮を求めています。そこで、高齢者や障害者の方も使いやすいトイレトレーラーの導入を進めるべきと考えますが、市長の考えをお聞きしたいと思います。中項目2点目、体育館への空調設備の導入について質問いたします。近年、留萌においても夏場の気温が高くなっていて、市内の全小中学校の普通教室や保健室への空調設備が設置されたところです。そこで、災害時の避難場所となる小中学校の体育館への空調設備の導入についても早急に取り組むべきと考えますが、市長の考えをお聞きしたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、高齢者への安心施策についての中で、中項目1点目、新しい認知症間の啓発についてとして、市の介護保険事業計画における今後の取り組みの方向性の中で、どのような活動を行うかについてのご質問でございますが、 今年1月に施行された認知症基本法に基づき、国において認知症施策推進基本計画が閣議決定されたところでございます。計画では、新しい認知症館に立つことが前文に盛り込まれ、その内容といたしましては、認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも一人一人が個人としてできること、やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間らとつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方であると示されております。市といたしましても、認知症施策推進基本計画の決定から間もない時期でありますことから、具体的な活動の検討につきましては、これからとはなりますが、介護保険事業計画において、認知症の正しい知識、理解の普及啓発を継続するとしておりますことから、この地域において、新しい認知症館を含めた正しい理解が進むよう、普及啓発を継続して実施してまいります。次に、中項目2点目、チームオレンジの活動についてとして、介護保険事業計画にチームオレンジの活動を推進するとありますが、その具体的な活動についてのご質問でございます。チームオレンジの定義につきましては、認知症サポーター養成講座を受講した後に、ステップアップ講座を受講したもので、地域の認知症の人やその家族の支援ニーズと、認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みとされております。市では、令和5年度に認知症サポーター養成講座と、ステップアップ講座を実施し、受講者をチームオレンジとして構成しているところでございます。現状で地域においてすでに活動されている方々を中心に、ステップアップ講座を受講していただき、これまで実施してきている個々のそれぞれの活動場面において、そのスキルをさらに発揮していただくことで、チームオレンジの役割を担っていただくという考え方で活動を開始しております。チーム員の構成といたしましては、一般市民、民生委員、市の一般介護予防事業スタッフ、小規模多機能型居宅介護職員、認知症カフェ主催者、家族介護者であり、ステップアップ講座講師は、留萌市立病院認知症看護認定看護師をお迎えし、地域の社会資源を含めた認知症の人への支援に興味を持って関わっていただける市民の方々との新たなつながりができ、連携が強化されたと評価しており、今後もこのチームとの連携と、ステップアップ講座の継続などにより、チームオレンジの活動を実施してまいります。次に、中項目3点目、独居高齢者の見守り活動についてとして、地域において声掛けなど見守り活動の意識を高めるような施策は検討できないかについてのご質問でございますが、留萌市の高齢者一人暮らし世帯数は、令和2年では1708世帯となっており、増加傾向にあります。地域包括支援センターでは、令和5年度に3925件の相談件数があり、その相談の中で、知人同士でお互いに声かけ、見守りをしているとか、隣人が配偶者を亡くしたので見守っていますなど、 多くの市民の温かい支え合いの様子をお聞きする場面があり、地域における声掛けや見守りについて自ら行動されている方が多くなってきていると感じているところでございます。地域包括支援センターの総合相談の際や介護予防事業では、友人と集うことの勧めや、ご近所やご友人の声かけをお伝えし、見守りをしているとお聞きした際には、その継続をお願いしているところでございます。市といたしましては、これまで実施してきております安否確認訪問事業、シルバーハウジング生活援助員派遣事業、給食サービス事業、緊急通報システム事業、高齢者見守りネットワーク事業など、日頃の活動の中で声かけや見守りについての働きかけを行ってきておりますことから、これらの継続により今後も市民の皆様への意識づけを図り、各種事業を継続するとともに、地域の関係機関や民生委員などと連携しながら、独居高齢者の見守り、声かけを含め支援してまいりたいと考えているところでございます。次に、認知症の方らの行方不明者を探す方法として、見守り QR コードを市においても希望する市民に活用を促すことへの私の考えについてでございますが、市における精神、認知にかかる相談数は、令和3年度が158件、令和4年度が284件、令和5年度が298件と増加傾向にあり、地域包括支援センターにおいて相談対応を実施しているところであります。認知症の方の行方不明への対応といたしましては、ご近所やなじみの商店、知人などへの日頃の見守り依頼や情報共有、また外出するご本人が日頃利用している上着や杖、靴などに名前や連絡先をつけることや、GPS 機能を装備した徘徊対策用品を活用するなど、相談者自身が活用しやすい方法の提案をしてきているところでございます。ご提案のありました見守り QR コードにつきましては、シール状の QR コードを高齢者の持ち物などにあらかじめ貼っておき、迷子になった先で発見した人が、この QR コードを携帯電話などで読み取り、ご家族へ発見場所や保護場所の位置を伝える仕組みとなっております。シールのシートを購入後、利用開始時にご家族がメールアドレスを登録し、有効期間が1年間であるものと認識しております。私といたしましては、認知症に関しての相談を受けた際には、行方不明者を探すさまざまな方法の一つとして、他の方法と合わせて、見守り QR コードにつきましても、ご紹介しながら、認知症の方やそのご家族が安心して過ごすことができるよう、支援してまいりたいと考えております。次に、中項目4点目、訪問リハビリテーションについてとして、市内介護事業者の撤退による訪問リハビリテーションの介護サービスを受けられない現状を改善することの検討についてのご質問でございますが、市内事業者におきましては、これまでも国の介護報酬の処遇改善や、北海道の基金による介護人材の確保や育成に取り組んでいただいており、市としても地元企業振興応援基本条例に基づく 助成制度を活用して支援に努めているところでありますが、市内事業所の休止、廃止が発生しているところであります。そのような状況の中、今年の6月には市内事業者の撤退により、訪問リハビリテーションを実施している事業者は、市内に2事業者となったところであります。市といたしましては、新たな事業者の誘致には、医師、看護師の確保などが必要であることから難しく、既存事業者の支援が必要であると考えております。先般、施設の利用者や介護人材確保の状況などについて、いくつかの市内事業者のお話をお聞きしたところ、介護人材不足が大きな課題であるということから、これまでの支援を継続し、市内事業者との連携を図るとともに、国の令和6年度補正予算である介護人材確保、職場環境改善等に向けた総合対策について、情報収集を行った上で、その活用を検討してまいりたいと考えております。次に、長く留萌市で働き、市を支えてきた市民が、介護サービスを受けるために留萌を離れざるを得なくなることに対する、私の考えについてでございますが、全国的に高齢化が加速している中、留萌市における令和6年11月末現在の高齢化率は 39% を超えており、介護サービスの需要は高くなることが見込まれていることから、介護人材の確保、育成が大きな課題であると認識しているところであります。これまでも国や北海道とともに、介護職員の処遇改善や多様な人材の確保、育成など、総合的な介護人材確保対策に取り組んできているところでありますが、介護人材は令和8年度には全国で約25万人が不足すると厚生労働省が発表したところであります。私といたしましては、介護人材不足による市内介護事業者の撤退により、事業の縮小が余儀なくされているところであり、大変厳しい状況にはありますが、市内介護事業者のご協力をいただきながら、市民にとりまして必要な介護サービスにつながるよう、引き続き努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。続いて、大項目2点目、子ども関連施策についての中で、中項目2点目、学校給食事業、民間委託契約についてとして、今年度の施政執行方針に掲げる学校給食の安定的な継続と子育て世代の負担軽減など、さまざまな課題解決を図る考えに変わりはないのかについてのご質問でございますが、先般、選定いたしました委託事業の相手方となる優先交渉権者につきましては、子どもたちへ安定的に責任を持って、安全・安心な学校給食を調理提供し、学校給食の果たす役割を市や学校と連携して取り組むことを、学校給食の基本的な考え方としており、また、安全衛生管理につきましても、国や道などの基準やマニュアルを遵守するほか、厳格な衛生管理に関する自主基準を設けていることなどを、選定委員会において審査、評価し、決定したものであり、学校給食事業の民間委託に道筋がつけられたものと考えております。 私といたしましては、これまでと同様の子どもたちへの持続可能な安全安心な学校給食の提供や、学校給食センターが抱えるさまざまな課題の解決が可能となる学校給食事業の民間委託につきましては、来年4月からの委託事業開始に向け、教育委員会とも連携を図りながら推進していく考えに変わりはないものでございます。次に、大項目3点目、災害時の福祉的な支援についての中で、中項目1点目、トイレトレーラーの導入についてとして、高齢者や障害者の方も使いやすいトイレトレーラーの導入についてのご質問でございますが、災害発生時においては、まずは自助、共助を基本とし、市では福祉的な支援として、避難所での個別空間を確保するためのプライベートルームテントや間仕切りテント、段ボールベッドなどを備蓄しているところでございます。また、近年問題となっております避難所のトイレ環境への対応といたしましては、排泄後の密閉処理を電動で行う自動ラップポントイレや、組み立て式の簡易トイレなどを準備しているほか、民間事業者などとの協定の締結により、仮設トイレにつきましても、被災状況に応じて避難所に設置できるように準備しており、さまざまな視点から衛生環境の整備に努めているところでございます。このような中、トイレトレーラーの導入につきましては、災害時に迅速に避難所に駆けつけ、給排水等の復旧状況を問わず、快適なトイレ環境を提供することができるといったメリットがありますが、導入経費や維持管理コスト、普段の利用や保管場所等に課題があることから、導入または導入を検討している他の自治体の状況を調査するとともに、高齢者や障害者も含め、すべての避難者が可能な限り快適に利用できる避難所の環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、体育館への空調設備の導入として、災害時の避難場所となる小中学校の体育館への空調設備の導入についてのご質問でございますが、小中学校の空調整備につきましては、普通教室や保健室を中心に設置を進めておりますが、体育館の空調設備導入につきましては、体育館が体育の授業や部活動に利用される場所であることから、子どもたちの熱中症対策として重要であるとともに、災害発生時の避難所として使用する上でも、防災機能強化として国から求められているところでございます。しかしながら、空調設備の整備にあたっては、体育館の広大な空間に対応するための大規模な空調システムの導入が不可欠となるだけでなく、体育館の断熱構造を強化するための改修が必要となり、改修費用や維持管理費、工事期間の学校活動への影響など、多くの課題がありますことから、現状として避難所における夏場の高温対策については、空調設備を備えている普通教室や保健室の利用を想定しているところでございます。市といたしましては、現在、国において避難所に指定されている体育館などに対する空調設備の整備への新たな交付金が創設されるとの情報もありますことから、財源措置の状況を見極めながら、学校施設を所管する教育 委員会とも協議してまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
富津議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目2点目の子ども関連施策についての中で、中項目1点目、ヤングケアラー支援についてとして、アンケート調査から1年以上経過をしたが、その後ヤングケアラーの相談はあったのかどうかというご質問でございますが、昨年7月に中学生高校生の生活実態に関するアンケート調査を実施いたしました。この調査結果の概要でございますが、家族にお世話が必要な人がいるかという質問に対して、 7.2% がいると回答をしており、そのうち家族のお世話をしているのが、これは複数回答ではございますが、自分と答えた生徒は全体で18名という結果でございました。その後ですね、この結果を受けて各学校と意見交換を実施し、18名のアンケート回答内容を分析いたしましたが、ヤングケアラーに該当する生徒というのはおりませんでした。アンケート調査以降のこれまでの間、ヤングケアラーと思われる本人ですとか家族からの相談、また関係機関からの情報提供はなく、現在ヤングケアラーとして把握しているケースはございません。続きまして、中項目2点目、学校給食事業民間委託契約についてとして、3年間の委託契約期間終了後においても、今回優先交渉権者となった事業者は今後変更されることなく市の給食事業を受注できることになるのかどうかというご質問でございますが、学校給食事業委託プロポーザル実施要項に基づきまして、応募を予定する者から受け付けた質問の中に、契約期間終了後は施設所有者の意向により調理業務などの受託事業者を別の事業者とすることができるのかという質問があったことから、この度の事業委託につきましては、子どもたちに将来にわたって安定的に安全安心な学校給食を提供するとともに、事業運営の効率化を図ることを目的として、施設の有償譲渡による学校給食事業を委託するものであり、このことから施設所有者と調理業務受託者が別々の事業者となることは基本的に考えておりませんというふうに回答したものでございます。私といたしましては、これまでの議会でもご答弁を申し上げておりますとおり、今後決定する受託事業者との委託契約期間終了後につきましては、無条件に委託契約の更新をするのではなく、3年間の事業実績などを評価した上で、公平公正に次期の受託事業者を決定してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
富津議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは順に再質問をさせていただきます。で、大項目1点目の中項目1点目、新しい認知症間の啓発についてですが、大人の人にとってももちろん必要ですし、また子どもたちにとってもそういう認知症間、新しい認知症間の学習というのは必要だと思います。それで今後小中学校向けの啓発資料作成は検討しているのかお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
お答えいたします。 小中学生を含めまして、市民の、皆様に、理解が広まりますよう、国においても啓発用のパンフレットなどの配布が考えられますことから、資料の作成というよりはですね、その活用など、またさらにはですね、事業用に購入しております、分かりやすいパンフレット、がございますので、その活用をしながら、各種事業での配布や、保健福祉センターや、市役所ロビーなどの設置などにより、啓発してまいりたいと考えているところでございます。
富水議員。
分かりました。いろいろな、啓発の方法として、実際の認知症を体験した人、ピアサポーターというような方のこう活用なども有効かなと思われるんですが、そのような活用も考えておられるのかどうかお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
お答えいたします。認知症の方や、その家族が、仲間と、悩みを体験を共有いたしまして、互いに支え合う仕組みとしての、ピアサポーターの活用につきましては、さまざまな支援方法の一つであると考えてございます。所管として直接ピアサポーターの、活動については把握はしておりませんが、年数回健康の駅で実施しておりますオレンジカフェは、対象者を認知症の方やその家族も含めた方としておりまして、医師、看護師などの専門職も参加する中で、気軽に悩みを相談できる場となっており、認知症をテーマとしたさまざまな方が集っているところでございます。このカフェが開催される意義自体は、新しい認知症館と大きな相違はないと考えているところでございます。以上です。
富水議員。
分かりました。留萌市では実際に具体的に進んでいるということで理解できました。それでは大項目2点目の子ども関連施策について、中項目1点目のヤングケアラーの支援について再質問させていただきます。で、今後アンケートが終わった後に今後把握に努めたいという、今後も努めていきたいということでしたが、把握の方法にどのような工夫をされてきたのかお聞きしたいと思います。
教育長。
ヤングケアラーの把握の方法についてのご質問でございますが、ヤングケアラーの可能性がある児童生徒に一番気づきやすい場所の一つが、私は学校であるというふうに考えております。ヤングケアラーに限らず、支援が必要な児童生徒については各学校と随時情報交換を実施いたしております。令和5年度についてはアンケート調査にご協力いただきました市内の中学校また高校対象に実施をいたしました。また令和6年度ですが、市内の全小学校も対象に実施をしてきております。今後も情報交換を継続して行って、各学校と連携しながらヤングケアラーの把握に努めてまいりたいというふうに考えております。また今年度、要保護児童対策地域協議会代表者会議の中でも、子ども留萌市の子ども虐待防止に関わる厚生機関の皆様にアンケート調査の結果等を報告させていただいております。支援が必要な児童生徒に適切な対応ができるように、学校だけではなく今後も関係機関と十分連携してまいりたいというふうに考えております。以上です。
富水議員。
今把握に努めているわけですけど、ヤングケアラーがいた場合の対応マニュアルなどは検討しているのかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
令和4年の3月に子ども家庭庁から多機関多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアルというものが出されております。また令和4年の7月には北海道からヤングケアラー支援のためのガイドラインというものが出されております。留萌市独自での対応マニュアルというものの策定についてはしていない状況でございますが、国のマニュアルや道のガイドラインなどを活用しながら、先ほども申し上げましたが、関係機関と十分に連携し、適切な支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
富水議員。
マニュアルやガイドラインを参考にして適切な支援ということなんですが、仮にヤングケアラーがいた場合、やはり具体的には家事支援ということが必要になってくるのかなと考えられるんですけど、そういった家事支援を原則無料とするような対応を今のところ考えていらっしゃるかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
ヤングケアラー家庭への家事支援事業を実施している自治体の状況を見ますと、利用料を無料として利用家庭の費用負担を発生させないように設定している自治体が多いというふうに私も認識はしております。家事支援事業を実施する場合に利用のしやすさですとか進めやすさなどを考えますと、無料にした方が良いというような思いを私自身持っておりますが、まずは事業を実施している他の自治体の状況も確認しながら、留萌市が行う支援内容について検討してまいりたいというふうに考えております。
富水議員。
ヤングケアラーの子どもたちは、家族思いの優しくて、頑張り屋さんの子どもたちだというふうに思います。で、家事で時間が奪われることで、将来に向けての準備ができなくなるという、そういう懸念があるので、支援の必要があるということになっています。で、今のところは把握されていないんですが、困っている子がいるかもしれないという、そういう前提でぜひ今後も把握に努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
教育長。
はい、先ほども申し上げましたが、やはり一番その子どもを見つけやすい状況というのは学校かなというふうに思ってますし、これからもその学校を含めてですね、先ほど申し上げましたように、その学校以外の関係機関も含めてですね、十分にこのケアラーが発生するかもしれないという意識を持ちながらですね、皆さんに対応に当たっていただけるようにですね、私たちの方もですね、今後周知または連携を図ってまいりたいというふうに思います。以上です。
富水議員。
よろしくお願いしたいと思います。それでは中項目、子ども関連施策の中項目2点目、学校給食民間委託契約について再質問をさせていただきます。今回のプロポーザルにおいて参加表明のあった事業者2社のうち、応募のあった事業者は1社であるというふうに聞いております。で、この1社なんですが、この事業者の選定の透明性、1社の場合ですね、事業者の選定の透明性を高めるためにどのような取り組みが行われたのかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、今回の事業者選定にあたりましては、留萌市プロポーザル選定委員会設置条例に基づきまして、学校給食事業委託業者選定委員会設置要項を定めまして、専門的知識を有する方や学校関係者など3名の外部委員を含む計8名で構成する選定委員会を組織させていただき、選定方法や評価基準などを定めた学校給食事業委託業者選定基準を策定するなど、透明性公平性の確保に努めてきたところでございます。 また学校給食事業委託プロポーザル実施要領ですとか、学校給食事業委託使用書、業者からの質問およびその回答、選定委員会の審査結果として優先交渉権、事業者名、また評価点を公表してきておりますが、事業委託契約の成立後には評価項目や採点基準などを定めた学校給食事業委託業者選定基準や学校給食事業委託業者選定委員会の議事録も公開を予定しているものでございます。以上です。
富津議員。
先のことで申し訳ないんですが、次期の民間受託事業者を選定する際にも、やはり同じようにこう透明性を高めた形での事業者選定が行われていくというふうな理解でよいか伺っておきたいと思います。
教育長。
はい、先ほども、お答えしておりますけれども、次回ですね、3年間の委託期間が終了後の次回の選定についても、公平公正な受託事業者の決定ということを意識しながら進めていきたいと思っております。これは、はっきり、じゃあどういう選択をしたらいいのかという部分については、次期の委託開始までに、もしかすると今決定しようとしている事業者のほかにもですね、魅力的な留萌市への提案をしてくる事業者もあるかもしれませんし、さらには今学校給食に基づく学校給食の在り方、考え方そのものがもしかしたら変わってきているかもしれないので、次期の選択に向けてですね、どういう方法がいいんではないかということは今言うことは難しいのかなということも、思っております。以上です。
富津議員。
大項目3点目の災害時の福祉的な支援についての中項目1点目、トイレトレーラーの導入について再質問させていただきます。先ほど市長のご答弁の中に、導入の費用のお話がありました。で、この導入の費用については、緊急防災減災事業債が使える、また自治体の負担は3割なんですが、それはふるさと納税で使うことが、納税を使うことができる、ガバメントクラウドファンディングなども使えるということ、そういうような情報もございますので、ぜひ調査を進めて前向きに検討していただきたいというふうに願っておりますが、いかがでしょうか。
市長。
トイレトレーナーの導入ということですが、まずはですね、やはり先ほどもご答弁を差し上げたとおり、市としてこの施設をどのように活用を、まずは避難所の施設をどのように活用していくのか、またトイレの数が適切なのかということもあろうかと思います。で、やはりその時の人数ですとか、本当にこう課題に想定をして準備するということは必要なことなのかもしれませんが、やはり今の市の財政的な問題ですとか、また国におけるこの防災対策事業、これについてもですね、さまざま今般のと1月に発生した能登半島地震などを踏まえて、新たな財源確保に関わる問題も今国会においても議論されているようですから、そういう状況を十分踏まえながら、本当に必要なものというのを順次設備していけることが一番いいのかなというふうに考えているところでございます。
富津議員。
どうぞよろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。
10番、富水議員の質問を終わります。